藤沢歴史探訪。今回お話を伺いますのは、現在、鵠沼郷土資料展示室で開催されています、写真に見る鵠沼南部の変遷。こちらの展示についてお話を伺っていきます。本日は、鵠沼郷土資料展示室、内藤義嗣さんにお話を伺います。内藤さん、よろしくお願いいたします。
わかりました。どうも。
まずは、こちらの鵠沼郷土資料展示室なんですが、いつ頃オープンしたんでしょうか。
鵠沼郷土資料展示室は2003年の12月1日にオープンいたしました。しかしこの以前に当時の山本勝夫市長ですねが、藤沢市には博物館美術館もないのはおかしいということで、教育委員会の中に博物館設立準備担当の部署を設けて、専門の学芸員を採用して準備を指示されておられました。たまたま鵠沼公民館は1959年にオープン以来、郷土の歴史資料を探査したり収集してきたことから、2003年の市民センター設立を機に地域の歴史資料館を作ることになりました。それはですね、開設は他の市民センターのモデルとして行うということで、他のセンターにもですね、働きかけることをしたんですね。ところが他のところにはどこもやるところがなくて、のびのびになっちゃったというのが実情です。
2003年から開設されたということなんですけれども、そのオープン当初から内藤さんは携わっていらっしゃるんですか？
はい、その時からずっと山本勝夫さんから頼まれて展示を進めてきております。
これまでにさまざまな展示が行われてきました、この鵠沼郷土資料展示室なんですけれども、最近ではどういった展示が行われていたのでしょうか。教えていただけますか。
は
い、
昨年の展示をしたのはですね、長谷川ろ過氏の鵠沼に南部地区の名を高めた東屋の2代目のおかみさんのご子息だったことからですね、昭和2年から12年までアトリエを構えておりました方なんですが、ヨーロッパで修行してきてましたフレスコ、モザイクの壁画の第一人者として、前回それから今回のオリンピックのですね、国際競技場に相撲の元祖ののみの宿根とギリシャの女神の美と力の特大のガラスのモザイクの像を展示されたんです。で、それがありますので、今回はですね、当資料室であまり知られていない長谷川ろ過さんの生涯を紹介しようという展示を去年はいたしました。ところがその間にですね、たまたまですね、今回藤沢市の本庁に寄贈し展示されております、長い間スクラップをされてですね眠っておった玉日富岳、一方の名は希望の富士と申しますが、修復をですね原田京子さんと有田匠さんのご夫妻にお願いしまして、半年間作業で完成したですね、富士山の壁画をですね作っていただいたわけです。ところがこのコロナのですね影響でですね、4月オープンの予定がですね開催を止められまして、6月の30日から12月の25日の開催という形で展示をいたしておりました。
コロナの影響で期間は残念ながら短くなったようですけれども、それでも見に来てくださった方の評判はいかがでしたか？
まあ、おかげさまでね、ろかさんがすごい方だっていうのが皆さんよく分かったんですね。どっちかっていうと、ろかさんはですね、日本よりもですね、ヨーロッパの方で有名でですね、4人のローマ法王様から感謝状をいただいてるなんていう人はね、まあ世の中にはいないぐらいの方だったんで、そういった面を皆さんにご紹介してきたのが評価されておりました。
こうした企画展示なんですけれども、毎回テーマはどのように決められているんですか？
大体が地域のですね、行事だとか出来事のですね、アニバーサリーをやはり考えてみて、それがちょうどぴったり合うものがあればそれを優先するというような形で決めております。
ではその時期時代に合ったものをピックアップされているということですが、内藤さん自身が企画されることが多いんですか？
まあまあ、やっぱりどうしても私が思いつくことが長年やってきてますから、自分の考えの方が優先しちゃってね、他のスタッフに申し訳ないなと思って
アイデアが豊かでいらっしゃるということなんですね、うんうん。さあ、本当にこうしたたくさんの展示がありましたけれども、うん、その中でも内藤さんが今振り返って思い出深い企画展示などはありましたか？
それはですね、2009年の2月にですね、米国のですね、フロリダ州のマイアミビーチとですね、姉妹都市提携の50周年記念展をやったことなんですね。で、これはたまたまですね、父の残してくれた資料を整理中にですね、当時の金子小一郎市長とですね、お手伝いをしていた父がですね、やり取りをした資料が見つかったので、ちょうどですね、マイアミビーチと提携して50周年の年だったんですね。ということで、マイアミビーチ市のですね、資料の集めることが始まったんですね。で、そうしましたら、実はですね、葉山俊さんのですね、当時の秘書課長をしてられた金井善治さんがですね、後年ですね、破棄されることになって、このマイアミビーチとのですね、やり取りの資料をですね、譲り受けてですね、保存していてくださったんですね。金井さんにお願いして提供していただきました。で、それがですね、克明なですね、記録だったもんですから、完璧に近いですね、当時のいきさつが確認できまして、立派なですね、マイアミビーチの展示が行うことができたのと、また資料もですね、今のこの資料室の財産になっております。他にはないようないきさつのですね、当初の岡、マイアミビーチ市長の手紙から何から全部揃ってるというのが私どもの自慢になる展示の記録です。
一つの大きな企画展示ができたということで非常に感慨深かったでしょうね。ありがとうございます。さて、現在はこの写真に見る鵠沼南部の変遷、こちらのテーマでこの4月に始まりました。期間はいつまで開催されていますか？
8月の15日まで展示をしております。今回の展示はですね、前田さんとですね、私も湘南学園の同窓なんですね。それで前田君のことはずっと お母さんともよく知ってましたし、するんで、たまたま前田君が学校の卒業制作で撮られた写真を見せてくれたのがきっかけで、これはせっかくだから要するに定点のですね、変遷を記録していこうということで、今回が4回目なんですね。力を入れてやってもらおうと思っております。以上。
建築家の前田忠篤さんとの企画ということでスタートされています。実際に4月に始まった、ばかりですけれども、皆さんに楽しんでいただいてますか？
おかげさまでね、結構ね、で今日あたりはすごいですよ。なかなか多くの人が来てくださって、喜んで見てくださっていますね。はい、
それでは最後になりますけれども、ラジオをお聞きの市民の皆様へ PR メッセージいただけますか？
はい、皆さんね、来ていただいて、特にね、鵠沼の緑がね、もうどんどんなくなっていってる写真が写ってるのでね、こんな時代になっちゃったのかなという感じはします。
こうした写真を通して、今の街を知り、そして今後の街の景観に生かしていけたらいいな、そんなことを考えるきっかけにもなるんじゃないかなと思いました。内藤義嗣さん、ありがとうございました。
はい、またよろしくどうぞお願いいたします。